皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第105回目をお送りします。今日は2023年10月15日の配信で収録しています。いや、カタールグランプリ予選でね、実はラルフさんですかね、ラルフさんが前回おすすめしてくれた F1TV プロ360円の契約ですね、月額360円のやつ、これがライブタイミング見れていいよみたいな、なんかそういう話ありまして、試しに入ってみたんですよね。そうしたらこれはすごいいいですね。英語になっちゃうんですけど、実況も聞けるんで、こう残念ながら例えばこの F1 フォーミュラ1アプリですか、フォーミュラ1アプリでライブタイミング見れるんですけど、それをこうレースを振り返ってね見れるんで、そうすると、ラップタイムとあとはこの GPS のね、サーキットのどこにいるかっていう、なんかそれぐらいしか絵的な情報はないんですけど、英語の実況とあとはお気に入りのドライバーの無線が聞けるんで、言ったらラジオみたいな感じで、ラジオね、モータースポーツでラジオあったらいいですよねみたいな、話チラチラありますけど、英語でしたらこれ実現できてますね、一応ね。実況は残念ながらこの映像ありきの実況してますんで、テレビ用のやつを聞けるっていうだけなんで、ラジオ用に何かちょっとこう工夫された実況があるわけじゃないんですけど、ラジオっぽく聞ける。これは結構面白いなと思いました。格安じゃないですかね。月360円で、一応中継ではないんですけど、それなりにレース感が楽しめるっていう。もうなんか我々ね、もう訓練されたファンだったらもうサーキットを丸い丸がね、こうくるくるくるくる回ってるの見るだけでもうなんか頭の中ではレースの絵が想像できるっていう、もうそれぐらい訓練されたファンの方でしたらもう大丈夫です他にもこれ F1TV アプリでアクセスすると360円払ってますと過去のレース映像も見れるんですね。ただ結構前のやつですね、2018年か7年ぐらいまでですか、それぐらいのレース映像は全部見られるという、そんな特典もついているということで、なかなかいいんじゃないですかね、 F1 のこの公式の360円課金。はい、しばらくまだね1ヶ月ありますんで、カタールの次もまだ行けますね、アメリカですね、アメリカもブラジルも行けんのかな、それぐらいはいけるかもしれないですけど、行けないか、アメリカまでか、メキシコが行けるのか、メキシコまでちょっとね、楽しんでみようかと思います。はい、というわけで、日本グランプリが終わりまして、ちょうどねこの10月の半ば、このあたりで昔というかちょっと前まで F1 日本グランプリってこの辺りの時期にやってたよねっていう、確かにこうマストドンなどでも見かけまして、そうか、こんなに朝晩涼しい感じのね鈴鹿だったのかと、やっぱ9月は暑かったんだなみたいなね、ちょっと思いましたけどね。秋の気配を感じつつ、 F1 もそろそろね、もう最後終盤ということで、いつも通りのんびりやっていきたいと思います。今日は鈴鹿サーキットでね収録した皆さんからの直接の生お便り、これも今日はご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第105回目、よろしくお願いします。さて、カタールグランプリの話題からいきましょうか。カタール暑かったっていうね、もう本当にそんな記事をたくさん見ました。こちらモータースポーツ .com 2023年10月15日、限界を超えたカタールグランプリ、再発防止には開催時期変更がベストか。わずかな気温の違いがドライバーの命を守る、というね、こんな記事が出ていまし ました、カタールグランプリで、ローガン・サージェントが脱水症状でリタイアでしたね。ウィリアムズのサージェント脱水症状でリタイア、さらに、アレクサンダー・アルボンもフィニッシュ後に治療を受けた。アルピーヌのエステバン・オコンはレース中に嘔吐してしまった。そうなんかありましたね。でもまあ、完走してポイントを取ったということでした。他にもなんか、アロンソがね、ピットストップした時に水をかけてくれっていう要求をチームにしたそうですけど、なんか、レギュレーションでそれはできないというですね。水はかけてはいけないっていうことなのかな。なんかそういうのはダメだということで断られたそうで。なんかいろいろとドライバーがもう熱いっていうね、ことを訴えていたと思います。なんか今までもう熱いグランプリはたくさんあったと思うんですけど、まあ、こんなにリザルトになんか影響を与えるというかね、もう走れないというか、なんかそれほどの熱さというのは、まあ、なんか珍しい、今まであんまり聞いたことがないなというような感じでした。で、この記事ではカタールグランプリの開催時期をずらすということ、まあ、例えば、2021年のカタールグランプリはいつだったんですかね。11月下旬、そんなに後だったの。11月下旬でより涼しくて3度低いだけらしいんですけど、まあ、それでも体感的にはだいぶ違ったというようなことを、これはボッタスが言っているということですね。まあ、カタールでは、まあ、でも来年は12月の頭、来年の F1 のカレンダーでカタールって12月の頭にあんの。12月までレースをやってること自体がどうかと思うんだけど、まあ、うん、でもまあとりあえずは、まあ、ずれるということで、12月に移るから、カタールでは1年のうちに最も涼しいのが12月だということで、まあ多分来年は大丈夫なんじゃないかみたいな話になっているということですね。12月までやるんだレース。まあそうだよね。そんなね、年間ね、24戦とか5戦とかやるわけですからね。ということで、まあ、カタールは相当暑かったということで、まあドライバーにはタフな状況であったということですね。で、こちらの記事では開催時期をずらす、まあ、結果として来年は12月にカタールグランプリが予定されているので、まあ大丈夫なんじゃないかという話になってますけど、こちら BBC スポーツの記事ですね、2023年の10月10日、イギリスの BBC スポーツの記事では、フォーミュラ1ドライバーのユニオン、労働組合ですね、F1 ドライバーの労働組合のボスが、クーリングシートなどですね、ドライバーを冷やす技術の導入を F1 に求めるべきだというですね、そういう発言をしているという、こういうのがね、BBC のスポーツの記事で出てました。F1 ドライバーのユニオンってね、労働組合ってなんだと思ったら、F1 ドライバーズアソシエーションですね、GPDA の話でした。GPDA の今の、ボスですか、会長はアレックス・ブルツなんですかね。で、そのアレックス・ブルツが、まあ、非常に状況は難しいんだがということをまあ前提にですけど、まずは暑さっていうものがドライバーに対してどういう影響を与えるのかということをまず調査する必要があるんじゃないのかっていうね、最もな話なんですけど、まあ、なぜならですね、まあ、皆さん自分がね、スポーツされる方っていうのはよくわかると思うんですけど、暑さっていうのはパフォーマンスを下げるんですよね、ものすごくね。サイクルロールレースなんかで、ね、見ている方なんていうのは、夏のレースっていうのはもう暑いだけで、この選手のね、パフォーマンスが著しく低下する。どうやって体温を上げないかっていうことが大事だみたいなね、そんな話もあったりしますけど、まあ、暑い、この暑さっていうものがどれだけドライバーに影響を与えるのかっていうことをまずちゃんと調べる、調査する必要があるんじゃないのか。っていうのが、まあ、まず一点ですね。で、で、アレックス・ブルツ自身の意見としては、他のカテゴリーで得られた、まあ、情報とか教訓っていうものを F1 にも、まあ、応用すべきだと。まあ、例えば、冷却シートですね。シートを冷やすという。まあ、これは、まあ、どのチームも、まあ、検討できるんじゃないのかと。いうことですよね。まあ、ブルツいろんなカテゴリーで乗ってると思いますし、まあ、そういう冷却シートっていうのは、まあ、非常によく機能するぞと。いうようなことを言ってますね。で、まあ、他にも高温になる、電気系 等をまあ断熱したりとかですね、まあ、空冷のやり方を改善したりとか、まあ、このドライバーの座っている環境周辺をいかに温度を下げるかみたいな、まあ、そういうこともまあ必要なんじゃないかと、まあ、場合によってはね、これレギュレーションで定めることだってできますよね。やろうと思えばね、何度以上になってはいけないとかね、まあ、こんなようなことを、まあ、個人的にね、彼がアレックス・フルツが思っているということですけど、まあ、GPDA、グランプリドライバーズアソシエーションとしては、まあ、まずはこの熱がドライバーにどういう影響を与えるのかっていうのを調べるべきで、もっと鍛えろというのはそれはおかしいだろうとね、ここではジムの会員になれっていうのはおかしいみたいなことが書いてありますけど、もう体を鍛えればなんとかなるだろうみたいな、そういう話ではなくって、まずはその暑熱がね、熱がドライバーにどういう影響を与えるのかっていうのをちゃんと調べてくれということを、まあ訴えていくということでした。はい、まあレースのね、開催時期をずらすというよりもよっぽどこっちの方が本質的な話だなと思いますので、まあ、ぜひブルツが言うように、まあ、GPDA でまあ審議してくれていると思うんですけど、まあ、なんか対策が取られていくといいなと思いますよね。まあ本当に世界的に温暖化ということで、まあ、どこ行っても暑いっていうね、もう昔よりはるかに暑くなってると思いますので、この、まあ、オープンシートで、まあ、めっちゃ暑い中で、まあクーリングシートとか、まあそりゃいるよねという感じですけどね。はい、まあそんな温暖化に、なんていうのかな、なんか矛盾してますけどね、温暖化、なんかグリーンなレースをっていうことでね、その温暖化を止めようっていう、まあ、方向で今やってるのが F1 ですけど、まあかといってこう温暖化にはこう、抗えないというかね、なんかね、こう対応はしなきゃいけないということで、まあなんとなく、まあ、複雑な気分にはなりますけれど、まあ、こういうカタールの状況だったということでご紹介しました。こちらモータースポーツ .com の10月15日限界を超えた F1 カタールグランプリという記事と、こちらは10月10日 BBC スポーツの GPDA が、この暑さに対する対策を申し入れていくという話、2つご紹介しました。さて、アップルが F1 の中継を独占するのではないかという憶測が10月の頭にニュース出てましたのでご紹介しましょう。こちらはトップニュースさんですね。アップルが F1 独占中継権に年3000億円？将来の F1 放送は Apple TV のオンライン中継だけに？というですね、2023年10月5日の記事。これはヤフーのトピックスにも上がってたようで、目にされた方もいるかもしれません。アップル、まあ、いわゆるアップルですね。アップル以外の何者でもありませんけど、まあ、iPhone とか Mac のアップルですね。アップルが、F1 に本格的に乗り出す計画をしているのではないかという噂が囁かれているという。まあ、火のないところに噂は立たないのかもしれませんけれども、まあ、その根拠となっているのが、現在ですね、アップルが、出資しているものがいくつかあるんですね。 F1 関連のコンテンツで、ルイス・ハミルトンのドキュメンタリーが制作中と、まあ、これはまあ以前にもお伝えしたかもしれません。そしてそのルイス・ハミルトンの新作ドキュメンタリーを制作している会社が、例のブラッド・ピットが主演する新作 F1 映画のためにですね、アップルオリジナルファームズと協力していると、まあ、何やら間接的ではありますけれども、まあ、このように現在制作中のいくつかの F1 のコンテンツにアップルが絡んでいると。で、さらにですね、オンライン生中継、これにアップルは関心を示しており、まあ、現在そのリバティに対するですね、 F1 に対するオファーを練っている状況であるという噂がという話ですね。で、各所で記事を見てみますと、だいたい年間20億ドル、これは日本円にして3000億円ということになるそうで、これはどれぐらい大きいかという話なんですけど、トップニュースさんだけを見ているとわからないので、 アップル関連といえばこちら、酔いどれ親父のブログワードプレスさんではですね、2023年10月1日に報じていますが、アップルのモータースポーツ参入の可能性というところで、現在 F1 が得ているテレビ放映権の、約2倍に相当する額をアップルは提示する可能性があるということで、この年間20億ドル、約3000億円ですか、これは現在の F1 グループリバティが世界中のテレビ局から得ている放映権の2倍に相当するということですから、現在はだから1500億円、10億ドルぐらいを F1 は中継で毎年儲けているということになるんですかね。で、まあそれの2倍をアップルが支払うのではないかというふうに言われていて、まあその支払うからには、Apple TV でということになるんですかね。アップルがすべて全世界の生中継を放送を独占すると、まあ、そういう可能性があると。ただ、今世界中でバラバラにね、放映権の契約が結ばれているので、仮にアップルが生中継の権利を得たとしても、いきなりすべてアップルになるということはなくて、徐々に他の契約が切れていくに従ってアップルで全て中継していく、だんだんとアップルのシェアが増えていくというですね、まあ、そんなような、計画になっているのではないかということをね、さらに詳しく報じてくれていました。なるほどね。まあ現在日本の国内だとフジテレビネクストですね、フジテレビ CS 放送を契約するか、ダゾーンを契約するかというのが、まあ、F1 を見る方法で、僕がさっき言ってた聞くっていうね、聞くだけならまあ F1 TV プロの、安い方のライセンスですね、だと、まあ、聞くっていうことはできるみたいなね、なんかそういうような状況ですけど、まあ、見るっていうことでは CS 契約かダゾーン契約かとか、まあ、いくつかの方法があり、いろんな価格があるんですけど、まあ、これが将来もしかしたら Apple の、要するにテレビではもうね、電波では流れないと、全部オンラインになるというような未来もあるのかなという話ですね。ただですね、その一方でこちらブラックブックモータースポーツの2023年10月4日の記事です。チェコとスロバキアで新しい F1 中継のテレビ契約がなされたというですね、そんなニュースがちょうど流れてました。チェコとスロバキアで新しく2024年からですね、来年からテレビ中継の契約が結ばれて、これは2023年までで終わったものが2024年から新しく結ばれたというですね、何年までって書いてあるのかな、Length of contract run confirmed、 さ、わかんないんですね、何年契約かっていうのはわかんないけど、この前チェコとスロバキアでは3年契約が結ばれていたそうで、まあ、ちょっと何年かわかんないけど3年ぐらいかもねみたいなことが書いてありますけど、アップルのという噂が流れている一方で、こうして新しく、まあ、チェコ、スロバキア、チェコとかスロバキアとかでは、まあ、別の国ですね。では、F1 のテレビ中継の契約が新しく結ばれていますので、まあ、やっぱり噂は噂なのかなと、怪しいところだな、みたいなね、感じでしょうかね。まあ、今後もしかしたら、この各地で新しいテレビ中継が結ばれなくなって、でまあ、それが全部アップルに置き換わっていくみたいな話がありえたら、まあまあそういう未来が来たということですね。これは正直なところ皆さんどうなんですかね。まあ難しいな、これ価格もよくわかんないしないくらぐらいなんだろうなとかね。あ、でもアップル TV、 まあアップル TV を払えばいいのか。アップル、でもアップル TV の中でさらにペイパービューになる可能性もある、あるか。なので何とも言えないですけどね。まあ F1 がそんなにお金を生むコンテンツなのかっていうところはちょっと正直実感がないですけれど、まあアップルさんがね、投資を考えていただけるような、まあ、コンテンツだっていうんであれば、まあファンとしては嬉しいですけど、どうなんでしょうね。はい。まあ少なくともアップルの中継になると日本国内の実況解説陣みたいなのは、なんでしょうね、一新されるんですかね。 一新されるんですかね。世代が若返ったりするんですかね。まあ、それはそれでいいことだなと思いますけどね。はい。というわけで、まあまあまあ、これはあくまで噂を報じているメディアの天才の天才みたいなね、なんか本当にもう孫引き、ひ孫引きぐらいの記事なんで、まあ噂がどこまで本当かなんていうのは全然わかんないんですけど、まあ面白い話だなということでご紹介しました。こちらトップニュースさんのアップルが F1 独占中継権に年3000億円という10月5日の記事を中心にお話ししました。アストンマーチンが、売却されるのではないかっていうですね、まあそういう噂がよく出てきますけど、なんかまた具体的な記事がいろいろ出てますね。こちらドイツ語の記事ですか。ドイツ語の記事なんですけどね、なんでこれ拾ったのかちょっと記憶が曖昧なんですけど、ドイツ語 F1 インサイダーのはドイツのメディアなのかこれ。F1 インサイダーのこれドイツ語ですが、あドイツ語久しぶりだなこれ。読めるかな。ヴィルストロールザイネンナストメルティンレンストールフェアカウフェンとか読むのかな、ドイツ語だから。要するに、アストンマーチンを、ストロール、オーナーですね、ストロールが、売却しようとしているのではないかっていうですね、まあ、そういう記事が F1 インサイダーに出ていました。こちらではですね、まあ、いろんなところ憶測流れてましたけど、結局のところランス・ストロールのお父さんですね、ローレンス・ストロールは、アストン・マーチンというチームですね、 F1 チームの価値を、まあ、どんどんどんどん高めている状況で、まあ、成績も上がっているし、まあ、なんなら2026年からですかね、ホンダがくっついてくるということで、まあ、価値がどんどんどんどん上がっていって、まあ、どこかのタイミングで売却して、まあ、売り抜けるだろうということですね、利益を確定させるというか、売り抜けるんだろうっていうことはまあずっと言われていると。で、改めてなんですけれども、サウジアラビアですね、アラムコ石油会社、アラムコっていうのはサウジアラビアの国営の石油会社ですが、このサウジアラビア、アラムコのマネーのあるサウジアラビアに8億ユーロとかですね、そういう巨額の金額でチームを売却できるのではないかという、まあ、そういうアイディアを練っているということです。で、ただし、チームは公式にはローレンスですね、ローレンス・ストロールは売却は問題外だと、まあ、明言していると。このスポーツはかつてないほど人気があって価値は着実に上がっているということですね。何も計画はないということなんですけど、まあ、今のところは考えていないというふうにストロールは述べているそうで、まあ価値が上がり続けているんであれば、まあどこかの上がったタイミングで、まあ、売却するということもまあ当然ありえるよねということで、はい、まあ彼はねやり手の事業家ですからね、まあ当然こう価値を上げたらどっかで売り抜けるんじゃないかなと思いますけど、まあ、それが一体いつなのかという話になっているかもしれません。はい、というわけで慣れないドイツ語の記事からお送りしました。でですね、日本語でも、まあ、ニューズウィークでちょっと前の記事ですからね、6月21日の記事ですが、撤退したばかりの F1 にホンダはなぜ5度目の参戦をするのかというね記事が上がった時に、この、アラムコサウジアラビアとアストンマーチンの話はもう掲載されてましたね。こちらの記事だったと思うんですが、まあ、皆さんね、アストンマーチンが売却されるっていうとね、ホンダはどうなるんだっていうふうにね、多分思うと思うんですけど、ホンダはホンダで、アラムコですね、サウジアラビアの国営の石油会社です。アラムコと、共同で合成燃料の開発をするというね、こういう発表があったと思います。ホンダはホンダで、このサウジアラビアに接近していると、アラムコにね、接近しているので、多分織り込み済みじゃないのかということですね。この記事、井上久夫さんという経済ジャーナリストが書いている記事ですけど、まあ、アストンマーチンの売却のことまでは、深くは書いてないんですけど、もうそういう噂はあるということで、まあ、ホンダが、 まあ、仮にですねアストンマーチンと、まあ、今回契約してエンジン乗せることになるんですけど、このオーナーが変わってもですね、ローレンス・ストロールから、まあ、サウジアラビアに変わったとしても、まあ、ホンダの計画というのは、まあ、変わらないんじゃないのかと、まあ、その辺も織り込み済みなんじゃないのかというような感じですかね。まあ、だとすれば心強い感じではありますけれど。はい。ということで、ローレンス・ストロールがね、まあ、チームを売る日も近いのかな？どうなのかなっていうね、そんな話でした。しかし、このチームの価値を上げて売り抜けるという意味では、まあ、前もお話ししましたけど、ウィリアムズも今、ファンドが持ってるんですよね。持ってて、今成績も上がって、チームの価値が上がっている状況ですけど、まあ、これもどっかのタイミングで売るんでしょうね。多分ね。とかね、まあ、そんな感じの、まあ、F1 の怖いビジネスの世界の話でした。はい。というわけで、お話ししたのが、アストンマーチンが売られるのではないかというですね、改めて F1 インサイダーで記事になっていました。こちらが10月の5日ですね。さらに、まあ、ホンダはどうなるのという件に関しては、ニューズウィークで、少し前に記事が出ていましたので、6月21日ですね、ご紹介しました。まあ、どちらもリンク貼っておきたいと思います。さて、お便りをご紹介というところで、皆さんお忘れではないでしょうか。鈴鹿サーキットで収録したボイスがあるということで、引っ張り出してみました。収録したボイスレコーダー、F1 の会場でですね、どうやって音を取るのかというのが、昨年からの課題だったんですけど、とりあえず古い iPhone にですね、iPhone SE かな？一番ちっちゃいやつですね。iPhone SE、一番ちっちゃい iPhone に、ライトニング接続のマイクをつけて、去年ですね、去年は単一指向性に設定して撮ったら、こう、マイクをですね、行き来しなきゃいけなくて結構大変だったんで、今回はこう、二つですね、ステレオで、両方、マイクを向け、なんていうんですか、マイクの左右ですね、両方撮れるような設定で撮りましたら、だいぶいい感じで撮れてたと思います。ただですね、開けてびっくり、録音失敗してました。イエーイ録音に失敗してました。ただしこれ全部ではありません。途中のですね、もう一度 Z30 に乗りたいさんと、あとは深夜 S さんのですね、この2つのインタビューが取れてませんでした。ごめんなさいごめんなさい、なんでこんなことになったんだろう。なんか最後ね、収録した時の、はい、じゃあありがとうございますみたいな、そこだけ取れてたんですけど、漢字の中身が取れてなくて、多分この僕のね、このもう骨董品みたいになったですね、 iPhone で撮ったのが良くなかったのかなと思って、本当に深く反省してます。すいません。特に Z30 に乗りたいさんはね、春の鈴鹿にはもう来れないかもしれないっていうですね、2年連続でね、出たんだけど、この番組、次の春には来れないかもしれませんのでっていう、まあ、結構いい話が入ってたんですけど、すいません。ごめんなさい。またお便りで保管してください。ありがとうございます。ということでですね、じゃあちょっとまずは、ハシームさんのね、今日お便りもいただいてるんですけど、音声ちょっとお届けしたいと思います。現地鈴鹿サーキットです。で、はい、また昨年に続いて、
どうも子さんの谷世代のハシームです
子さんの谷世代で今日さっきね、トークショーというかパドックトークでも会いました。
そうですね、
はい、はい、カメラの件を堪能したんですけど、
はい、さらっと終わってしまう、はい、感じではありましたね。
たった10分しかないっていう、
はい、
こう結構びっくりな感じだったんだけど、はい、どこで見てたんですか。今フリー走行3回目でしたけど、
今年は指定席をヘアピンに取りました。はい、
ヘアピンの感じはどんな。
最近 F1 の音にちょっとがっかりしてたんですけど、今年はヘアピンで見たらものすごく音がこもってる感じで、昔のこれこそパーオ NA の頃の F1 を思い出せる、すごいいいスタンドだと思いました。
なんか面白いですね、この自然の地形がこのエンジン音を増幅してくれるってことですよね。
そうですね、はい。
それ新しくヘアピンの売りにしたらいいのに。
絶対いいと思いますよ本当に、はい、1、2コーナーやっぱ音抜けちゃって、なんかセーフティーカー2台の方が大きいんじゃないかぐらいな感じあるんですけど、うんうん、はい、すごくおすすめです、はい、
ヘアピンが意外と音がいいという。ヘアピンはあれなのに西コース自由席では入れないですよね、指定なんですよね。
去年はあのなんかエイペックスの後ろあたりが幕があって、はい、あの通路から見えなかったんですけど、はいはい、今年はその幕がなくなってました。
お、
はい、多分あの密集が大丈夫になったからと思うんですけど、
あ、
はいはい、だからそこにワンサか人がいますね今。
フリー席状態になってる、
はい、
僕もいい席座ってますけど、いい席の前のところの幕が取れてて、はい、結構人が溜まってますけど ね、
うん、去年と違いですねそこは、うん、はい、
まあ、別にいいですけどね、はい、いろんなとこから見えた方がね。
はい、まあ、こんなですね、和やかなトークの一部をお届けしました。あ、そっか、音がね、このスプーンのところ、スプーンじゃないや、ヘアピンのところか、ヘアピンのところがね、谷になってて、あそこで音が反響していい感じだっていう、これは本当耳寄り情報だなと思いましたけどね、ちょっとぜひ F1 で見てみたいなというふうに思います。あと、こう、いろんな幕がね、あの、サーキットがね、こうコースが見えないようにね、いろいろこう通路にあの目隠しがされてたやつが結構取られてて、いろんなところからあの歩きながらでもあのコースが見れるようになってたのは、まあ、僕はすごくいいなと思いましたね。今ちょっとそういう話をしてましたけどね。なんか人によってはなんかそこでなんていうの、溜まってというか場所取りをして見ている人がいてみたいな、なんかちょっとこう不快に感じられた方もおられたみたいですけど、まあいいんじゃないですか、みんなどっかに席あるんだからね。あの西コース自由権だとしてもいいんじゃないですかね、その空いてるところで見るっていうのはね、と思うんですけど、まあいろいろ人には受け取り方があるんだなと、あの僕らは全然 OK だったんですけどね。で、このハシームさんからお便りもいただいていますので、ちょっとご紹介しましょう。東京都にお住まいのハシームさんです。ありがとうございます。今回の環境で、あ、これあれですね、カタールグランプリの話ですね。話が、あの、はい、カタールの話です。今回のカタールグランプリ、グランプリを行ったことへ少々過剰な批判が噴出しているように見受けられます。人が苦しむ姿をテレビで通じて見ると、その反応も仕方ないところもあるのかなと。開催環境の予測と検討、ドライバーの健康を害するようなことへの対策は絶対に必要ですと、うん、ただし起きたことは、これもフォーミュラ1およびモータースポーツ外のね、外環境で行われるスポーツの一つの場面であると、まあ、過剰に反応せず受け止めたい私なのですが、アスリートハイのような経験がある自分だからそう受け取れるのか、まあ、自問もするところですと、まあ、本当にいいことなのかということですね。少なくともあのシャンパンのフェラーリですね、スタッフの方は外気温が高いグランプリではポディウムのシャンパン、今回は炭酸水は氷入りバケツに入れておかないといけませんねと、そう、冷やしておかないと炭酸が立たないですよね。はい、あると思います。で、今回105回目ということでカーナンバー5、私は現在セブにまだ付与されているカーナンバー5、これが引退後の2年縛り解禁後、誰が5番をつけますと手を挙げるのかが楽しみです。おお、なるほど、今回のお便りテーマカーナンバー5、セブの後誰が取るのかと。チャンピオン経験者のナンバーを別のドライバーが新たにつけた例は、ニコロズベルグの6をラティフィが、おー、バトンの22を角田が、おお、そうなんだね。と、前例はもちろんあるんですが、4度のチャンピオン、しかも F1 界にまだまだ影響力を残しているセバスチャン・ベッテルの5番に手を挙げるドライバーがすぐに現れるのか現れないのか注目しています。ついでですが、今シーズン中にライコネンに出走機会がないと、7番を来年からの新人がチョイスできるようになりますね、ということで、ハシームさんいつもありがとうございました。音声と文章のね、ダブル出演を果たしていただきました。ありがとうございます。なるほどね。このカタールの話はね、ちょうどさっき僕も関心があったのでお話ししましたので、またちょっとハシームさんもね、考える材料にしていただければなと思います。このカーナンバー5はね、まあ、セバスチャン・ベッテルがということで、まあ、まだまだね、F1 の会場にも顔を出す人ですから、果たして5番を誰が取るのかというのは確かに興味深いですね。で、ライコネンの7番ですか、キミライコネンの7番も来年にはフリーになる予定ということで、まあ、これも果たして誰が取るのかなというね、そんな感じですかね。この5番に関してはですね、マストドンですかね、タキさんがつぶやいてくれてました、5といえばマンセルしか思い浮かばないと
まあね、そういうこともありますよね。ナイジェル・マンセル、ウィリアムズ時代ですね。あれもウィリアムズっていうチームに5番と6番が割り当てられてたので、そのうちの5番をマンセルが、まあ、乗ってたというね、まあ、レッドファイブっていうね、まあ、そういう印象もありますから、まあ、これも世代によるんですかね。5番といえばマンセルなのかベッテルなのかみたいなところなんですかね。これも面白いなと思いますが、はい、滝さんもありがとうございます。そしてハシームさんもどうもありがとうございました。そしてですね、録音に失敗した深夜 S さんがお便りいただいてました。よかったです、ありがとうございます。よくないよね、よくないよね、本当にね。すいません、がっかりさせてしまったかもしれません。お便りで、罪滅ぼし、兵庫県にお住まいの深夜 S さんです、ありがとうございます。キリノさんこんばんは、深夜 S です。こんばんは。朝はめっきり寒くなってきましたね。インフルエンザも流行っているみたいですし、体調崩されないようにしてくださいね。本当にね、インフルエンザ流行ってますよね。さて、この間のカタールグランプリは大変暑かったようで、多数のドライバーが暑さに参ってしまっているようでしたが、レースはマクラーレンが鈴鹿に続き2位3位と頑張っていましたね。またピットストップで 1.8 秒と世界最速を記録するなど、マクラーレン名門復活は本物なのでしょうか。残り数戦もマクラーレンから目が離せないといったところでしょうか。そうですよね。話は少し変わりますが、カタールグランプリのロサイルインターナショナルサーキット、観客席少なすぎじゃないかと思うのは私だけでしょうか。そうなのかな。国際映像に映る観客も他のサーキットに比べ非常に少ないと思うのですか。まあ、お金持ちの国のサーキットなんで別に観客数なんてどうでもいいんでしょうかね。あ、最後に105回ということで、カーナンバー5といえばベッテルかレッド5のマンセルといったところでしょうか。あとは思い浮かばなくてすみません。次回も楽しみにしております。ではまた、ということで、新アイスさんどうもありがとうございました。マクラーレンがね、ここに来て早いですよね。で、序盤飛ばしてたアストンマーチンをマクラーレンが抜くかもしれないというか、まあ、このままのペースだと抜くだろうということで、こう中段のコンストラクターズチャンピオンシップにも変化があるんじゃないかということで、まあ、結構戦々恐々かもしれませんね、そのあたりのチームはね。で、このお客さんってあんまり意識しなかったけどね、なんか中東のレースでバンバカお客さんが入っているっていうか、あんまお客さんの席見ない。暑いから、暑いからかな、その耐久レースっていうか、お客さん耐久レースになっちゃうからかな。家で涼しいところでとか、冷房ついてるところで本当の VIP は見るっていう感じなんですかね。まあ、確かに、サーキットの開催権料は、チケットの収益からね、サーキットは回収しないといけないっていうシステムだと思うので、まあ、鈴鹿サーキットとかね、それこそチケット売らないとダメなんですけれど、こういうね、中東の国が挙げてやっているようなところは、そこら辺は全然いいんですかね、お客さんなんて入ってなくてもね。なんかそう考えると全然違う世界のビジネスだなっていう感じがしますよね。はい。ということで、深夜 S さんどうもありがとうございました。皆さんにお声をお届けできなくて残念ですっていうか、僕のせいなんですけど、全く僕のせいなんですけどね。またどこかで、春リベンジできますかね。ちょっと収録環境を改めたいと思います。やっぱね、ダメだ、iPhone は。ボイスレコーダーがやっぱ必要なのはね、ボイスレコーダー。ちょっとボイスレコーダーを調達とか言いながらまた iPhone で撮ってるかもしれません。はい、ありがとうございました。ちょっと休憩を挟んで、続き、またちょっと鈴鹿に戻っちゃいますけれども、いくつか録音ご紹介したいと思います。そうだそうだ、忘れないうちに X 拾っとこう。 X でシャープ F1 ログのハッシュタグつけていただきました。こちらジーフさんですね、ありがとうございます。鈴鹿サーキット、現地では8000円で売られていた桜柄の F1 公式日本グランプリ限定 T シャツが、実はプーマですね、プーマの EC サイトだと7150円で販売されていることが分かりました。ただし購入はアプリ限定のようです。取り急ぎご報告までということでありがとうございます。あんま安くなってないね。これから下がるのかな。F1 の桜柄だからこれ春にももう一回着れますねって言ってたのはこれジーフさんでしたっけね。はい、プーマの EC サイトで買えると。で、さらに、
アルファタウリが来季アディダスになるかもという記事からアディダスについて調べていたら、アディダスとプーマの創業者が実の兄弟であることを知り、そういえばプーマってアウトレットでフェラーリとかメルセデスのアパレル売ってるよなと思い出して、プーマのサイトを流し見していたら見つけましたということで、アディダスがアルファタウリとの噂を否定せず、世界第2位のスポーツ用品メーカーがいよいよ F1 進出かという、アルファタウリがブランド変えるんですけど、アディダスかもねというね、そういうちょうどそういう記事からの、調べてたら、さっきのプーマの T シャツを見つけたという、そういう流れですね。はい、ありがとうございます。そのアディダスがアルファタウリとの噂を否定せずという記事は、これはトップニュースさんに掲載されてますね。はい、ジーフさんどうもありがとうございました。それじゃちょっとまた時間を遡って鈴鹿サーキットにね、飛んでみましょうか。こちらはどなたのインタビューですかね。
現地からですということで、じゃあお名前いただいてもいいですか。
アメ男と申します。
はじめまして。
はじめまして。
鈴鹿結構たくさん来てる感じですか。
今年で12回目ですね。
おー、すごい。なんだろう、
一周しました。
一周した。12年前って 誰が走ってる頃なの。
シューマッハが2回目 の,
あ
の時でベッテルが強かった頃。
はいはいはい。レッドブルがめっちゃ速くて、
あ、そうです、ね、
シューマッハがメルセデス で,
あ、そうで す, そうです
復帰したっていう感じの時期で、は
いはい、そのぐらい。
いいですね。まあ、キャップがそもそもトロロストですもんね。F1 30だから、それ鈴鹿の、
あ、そうです、これは
あれですね、
はい、
グッズですね。いいな、うん、でも今すごい涼しい、
はい、今年は雨も降らなそうで。
雨、なんでその名前なんですか。雨男、雨
イベントごと全部雨だったんです。
あ、やめてください。やめて。ちょっとこの風も不穏な感じがしてきたで、なんか風強いし、なんか陰ってきた感じがあるで。
はい、
イベントごと雨が多い。
雨が多いです。修学旅行も文化祭も全部雨だったんで。
やばいやばい。あれだよね、雨の責任を一手に引き受けるんだよね。
あ、そうです。雨が降ったら私のせい、
僕のせいだからっていう。それ全部僕のせいだからって引き受けてくれる人ってことで、優しい人ですよね。本当に、まあ、今日は大丈夫じゃない、ね、
だといいんですけど。
適度に涼しくなってきた。
暗いですよね、
うん、そう、なんかちょっと日の光が嫌な予感がするけど、まあ、多分大丈夫だろうっていう、はい、なんかありがとうございますっていう。
ありがとうございます。
すごい、なんか番組聞いていただけたんですね。じゃあ
1回目から。
1回目から5年ぐらいですよ。
はい。
そうなんですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、楽しみにしてるんで。
それがここで初めましてだっていうね。
はい。
あの、じゃあまた鈴鹿の感想などお便りでいただければと思いますので、
はいはい、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はいはいはい。アメ男さんですね。アメ男さん、ちょうどこれお便りだけご紹介しましたね。昨日じゃないよ、2週間前だよ。 F1 ログの104回目ですね。神奈川県にお住まいのアメ男さんということで、土曜日は貴重な時間ありがとうございましたというね、あのお便りいただいてましたけども、はい、音声今日お届けできました。撮れてましたね。で、この風が強くなってって言ってたけど、マイクも結構風を拾ってますね、バフバフってね。だから本当に強かったんですよね。だから雨降るんじゃないのみたいな感じでの雨男っていうね、こう不吉な名前だったっていうことで。いや、面白いなっていう。この僕があのね、ここであのすごいお気に入りのポイントは、あの、干支が一周しましたっていうね、この表現がね、結構僕はツボでしたけどね。こう12年目でね、干支が一周したっていうね、鈴鹿に12年、干支が一周しましたっていうのは、なかなかいい話だなと思いましたけどね。はい、雨男さんでした。ありがとうございます。
じゃあこの前お便りいただいたということで、どうですか。
お世話になります。鎖掛けです。
ありがとうございます。どうですか、一言。
一言、暑いです。
今日結構もう涼しい感じしますけどね。どうかな、
うん、あの上が、まあ、E の仮説なんですけど、まあ、当然火遮るものもないですし、微妙に太陽とも近いんで、ただ風が抜けるんで、風が吹くとすごく涼しい。
確かにね、ちょっと陰って涼しい感じしますよね、風が来るとね。
はい、そして新潟から、
はい、山崎と申します、はい、
なんか鈴鹿初めてということでちょっと感想を、はい、
体力勝負ですね、 F1 観戦は
体力勝負ですね、
はいただただ毎日疲れ果てるみたいなそれ以上に楽しみもありますし、
はい、よく眠れますよね、なんかね運動してんだって感じで、はい、というお二人とお会いできました、ありがとうございます。まもなくドライバーズパレードということで、はい、席に向かいたいと思います。
あ、そういうタイミングだったのか、はいはいはい、ドライバーズパレードの前だね、本当にこれがじゃあ最後の収録ですね。はい、鎖掛さんどうもありがとうございました。鎖掛さんもお便りをいただいていたよね、104回目でお便りをご紹介しているのではないかと思いますが、100もう一個前か、103回目でお便りを読んでいるね。兵庫県にお住まいの鎖掛さんということで、前世より拝聴させていただいておりますという衝撃の書き出し衝撃の書き出し、超ベテラン勢、さっきのね雨男さんが F1 ロゴ1回目から聞いてますっていうこのすごいパワーワードを投げてましたけどね、鎖掛さん前世から聞いてますっていう、この謎のマウントですね、これみんなでね、はい、いやありがたいです。そして山崎さんですね、山崎さんが、新潟からで初めての鈴鹿ということで、すごいよね。でこれね、そうそう、この収録の中には残ってないんですけど、ラルフさんがですね、ちょうど、まあ、何回もお便りでご紹介してますけど、ラルフさんが横にいて、ラルフさんがもともとねこの鈴鹿のあたりのご出身ということで、まあ、この辺詳しいんですよね。で山崎さんがなんか鈴鹿でね、せっかく新潟から来たからね、こうグランプリ終わった後もまだ1日ぐらい鈴鹿に残られるんだったかな、でなんかいいとこありますかみたいな、こうついでに回ったらいいとこありますかっていうね、こうやっぱ地元の人にやっぱ聞かなきゃいけないっていうことで、ラルフさんに聞いたら散々考えた挙句にドミニク・ドゥーセってドミニク・ドゥーセ行ってくださいっていうドミニク・ドゥーセの本店は確かに鈴鹿にあるけれども、サーキット内にもあるだろうっていう、ドミニクさんとこの本店寄ってってくださいっていう、こう後で反省してましたけどね、こう鈴鹿の生まれながらにこう鈴鹿のおすすめスポットがすぐ出せなかったことが悔やまれるっていう、おっしゃってましたけど、まあ、ここで、はい、山崎さんにもお伝えした次第です。はい、山崎さん一個覚えてるのがね、もう一個5本指の靴ですね、ビブラムの5フィンガーズ履いてて、僕もずっと履いてるんですけど、生涯で2人目ですね、こう街中でというか外で僕以外にこのビブラムの靴を履いてるのを見たのは2人目だったんで、写真撮らせていただきましたけどね、はい、引き続きよろしくお願いしますということでした。はい、こんな感じで、今日はお便りと音声と織り交ぜながらお届けしました。繰り返しになりますけど、深夜 S さんとですね、もう一度 Z30 に乗りたいさん、音声取れてませんでしたので、この件に関する、誹謗中傷は、私宛に、お便りお送りください。よろしくお願いいたします。この番組宛てのお便りは、マシュマロや Google フォームで受け付けています。特に Google フォームがこの番組は非常に多いですね。ぜひ Google フォームでお送りください。その他、X やマストドンではシャープ F1 ログですね、ハッシュタグつけていただくとこちらに届くかと思います。マストドンはね、いろんなインスタンスっていうねサーバーがありまして、キリのフォローしていただければいいかな、フォローしていただければこちらからもフォロー返してますので、検索で引っかかるようになるかなと思いますので、よろしくお願いします。その他 E メールご存知の方は E メールでも構いません、まあ、何だか文章の形で届けていただければと思います。よろしくお願いします。で、お便りテーマ、毎回番組の、下2桁というかね、まあ、そこでちょっとドライバーを指定していこうということなんですけど、F1 の次回が、106回目なんで、今年は5で、今回5でしたけど、106回目はカーナンバー6なんで、さっき何ですかっけ、ラーティフィという話がありましたっけ、もともとはニコロズベルグと言うべきなんですかね。6番は、ニコロズベルグが乗ってたんですけど、その後ニコラス・ラティフィがつけて走っていましたね。 まあ、それこそマンセルの話でね、5番で6番でっていうと当時はリカルド・パトレーザなども乗ってましたけれども、まあ、そんな感じでカーナンバー6、来週渋いな、大丈夫かな、まあカーナンバー6、次回ですね、次回のお便りカーナンバー6に関わる思い出皆さんから、募集しますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけで何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました、霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第105回目でした。あっという間にね、年を越しそうなんですけど、年を越す前にいろいろやることあるよねということで、次がアメリカグランプリですね。アメリカグランプリ、これはコータでやるやつですね。アメリカグランプリ、そういえばさっきアップルが F1 の中継権をみたいな話しましたけど、去年でしたっけ、このアメリカグランプリにアップルのティム・クック CEO がチェッカーフラグ振りに来たのはね、あれこそまだ残ってんのかな、 YouTube とかに。もうやる気のない旗の振り方っていうかね、もうちょっと旗振ったらっていうぐらいね、旗を持ってるだけでね、まあ本当に何一つ盛り上がることのないチェッカーフラグでしたけどね、ティム・クックのチェッカーフラグ今年は見られるんでしょうかね、アメリカグランプリです。これが、10月の22なんで来週ですね、ですね。もうこの先はね、まあカタールからそうですけども、決勝の時間がもうちょっと無理、なんか夜中の2時とか3時とかね、皆さん訓練された F1 ファンの方は頑張って見ていけると思いますけど、もうキリノはもう無理なんでね、寝ます。はい、そしてその後はメキシコですね、メキシコ10月29日で、ブラジル11月5日で、ラスベガスが11月18日そしてアブダビが11月26日。じゃあ来年のカタールが12月って言ってたのは、この先にさらにレースがあるってことなんだ。いやー、やりすぎだよね。はい、ということで、スケジュール確認でした。こんな感じでしょうか。はい、じゃあ皆さんのお便りお待ちしております。なかなかね、やっぱポッドキャストにお便りを出すっていうことがそもそもすごい異常なことっていうか異常っていうとなんかあれですけど、すごいこうなんていうのかな、特別なことだっていうのは本当に最近よく分かってきました。はい、なのでいただけるのは本当にありがたいなということで、また皆さんのご好意に甘えてですね、お便りお待ちしております。他、まあ、ちょっと拾い損ねることもあるんですけど、 X でハッシュタグ F1 ログですね、あとマストドンでもキリのフォローしていただいて、つぶやいていただければそちらも拾っていきたいと思いますので、ソーシャルメディアもご活用ください。そんな感じでしょうか。それじゃあ皆さん、涼しくなってきてもうなんか F1 気分じゃないという、こともあるかもしれませんし、あ、もう忘れてたけどチャンピオンも決まりましたね。はい、今更ですけれども、はい、チャンピオンも決まりまして、まあ、この先夜中起きていられるモチベーションはなかなかないような気がしますが、まあのんびりそこはやっていくのが F1 ファンということで、はい、のんびり皆さん見ていきましょう。というわけでした。今回も霧の都がお送りしました。霧の都の F1 ログでした。また次回お会いしましょう。
Q さん、なんか涼しかった鈴鹿から一転、カタールはめちゃめちゃ暑かったらしいですね。
あ、そう、
はい、
そりゃ暑いところへ好き好んで行ってんだからしょうがないんじゃない。
まあそうなんですけどね、まあ、覚悟の上で行ってるっていうところはあるかもしれないですけど、まあ、それにしても暑すぎたって。
砂漠だから
水をかけてほしいっていうね、なんかアロンソの声をさっきキリノが紹介してましたけどね。
あ、そうなの。まあ、水貴重かもしれないけど、
いやいや、そんなオアシスじゃない
の。そこまででもないのか。
そこまでじゃないでしょ。
大丈夫なの F1 カーって水かけても。
いや、だって、うん、雨降っても大丈夫なんだから水かけていいんじゃないですか。
なんかこうドライバーのシートのとこが、
はい、
なんかバスタブみたいになってるじゃん。
バスタブ構造。
水入れるとさ、なんかこう、はい、沸騰したお湯で満たされてドライバーがゆだるみたいな
はい、はい、
そういうことはない
んだ。ないでしょ。だ、雨降っても大丈夫なんだから、それは下に濡れただって抜けてくるじゃん。それ
規定重量を満たすためにみたいな、はい、そのなんか
そのために
燃料
水を満たすんですか。
その重量あるじゃん、
はい、
だから 雨水を溜める構造にしとくと
なおさらダメじゃん。
なんじゃない。
ああ、なんか重量を
調整できたりする
んじゃない。ごまかせますよね。だから
ダメかな。
規定重量を下回っているときに水を溜めることでごまかすっていう。そうそうそう、
すごくない？
だからアロンソはダメだったんでしょ。あ、水をかけちゃダメって言われたんじゃないですか。
え、じゃあ雨はいいの。
だから雨はたまらないからいいんだって。
溜めよう溜めようよ。
いや溜めないんだって。